聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書2章の1節から12節になります。教会備え付けの新改訳聖書ですと61ページです。新約聖書の61ページです。数日たってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時一人の中部の人が4人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたまま、その床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に、子よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を怪我しているのだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのは、イエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中部の人にあなたの罪を許されたというのと、起きて寝床をたたんで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言ってから中部の人に、あなたに言う、起きなさい、寝床をたたんで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行かれた。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神をあがめた。それでは自由になれと題して三好先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。この7節のところに、今読んでいただいた7節のところに、この人はなぜあんなことを言うのか。神を怪我しているのだ。神を一人のほか誰が罪を許すことができようと言っています。この律法学者の言葉ですね。イエス様が脳一血か何かで体が動かなくなっている人、その人に向かって言われた言葉、あなたの罪は許された。その言葉を聞いて、なぜあんなことを言うのか。冷たい言葉です。脳一血か何かで倒れて病気で体が動かない、その人がどれほど苦しい思いをしてきたのか、そのことを全く想像もしない、想像してみようともしない、冷たい言葉です。でもこの世の中にはそういう冷たさが満ち満ち溢れています。私たちの周りに、私たちの中にもあるかもしれません。そんな私たちに神様のメッセージを伝えるため、イエス様は30歳くらいの時に神様から任せられた仕事を始められました。30歳ったら若いですね。私よりもう20も下です。その30歳の青年が、若い青年がメッセージを語り始めました。イスラエルの田舎の小さな町から、神様の愛から離れてしまっている人たちに神様の愛を伝えていきます。人はみんな大切な限られた命を与えられています。神様の愛を知るために生きています。でもみんな神様を離れて自分の生きたいように生きてしまいます。そしてどうやって生きていったらいいのかわからなくなってしまう。子供メッセージでお話した通り、神様は愛ですから、神様につながっていなければ 愛が枯れています、いきます。つながっていれば人を愛したり大切にしたりすること、神様の愛を知ることが命の目的だと分かります。離れてしまうと自分の思いが生きる目的になります。そうすると限りがありません。周りの人が持っているものが欲しくなり、羨ましくなり、競争し、自分が勝とうとしてしまいます。そして疲れ果ててしまいます。神様の世界は命が一番大切な世界でも、自己中な世界は命よりも大切なものがある世界です。神様は愛で人間を創造されました。だから人間の中には愛を求める思いがいつもあります。愛されたいという思いと愛したいという思い、今日の聖書にそんな人が出てきます。イエス様はガリラヤ湖、イスラエルの北部のガリラヤ湖のほとりのカペナウムという町で神様のメッセージを伝え始めます。神様の国は近づいた、そのことを行動とメッセージで伝えます。まず学歴などない漁師さんを最初に弟子にされました。みんなは思ったと思います。知識もないのに漁師さんに何ができるだろう。魚を取る以外に価値はないように思われていた人、でもイエス様はそういう人を最初に弟子にされました。街道の礼拝では神様がどんな思いを伝えようとしておられるのか聖書から話しました。みんな権威のある教えにびっくり、一番びっくりしたのは悪霊。それまでは神様のメッセージが話されてもみんな本気にしていなかったのでやりたい放題。でもイエス様の言葉には神様の力がありました。人に取り付いていた悪霊は追い出されてしまいます。弟子のペテロのお母さんも癒されてしまいます。そんなイエス様の噂はあっという間に広がりました。あっという間に広がっていきました。ちなみにこの日本語教会の礼拝の前にコングリゲーション・オブ・メッサイアの方たちが礼拝をしていますけれども、どんどん増えています。この地域の方々が神様を恐れて証しもなさって、そしてその噂が広がっていっているんだと思いますね。この地域の方々が増えてきておられます。私は賛美の部分だけ参加するんですけども、とても素晴らしいです。9時から9時半ですので、もっと続くんですけれども、それから私たちのバイブルクラスですから、その30分間参加できますから、皆さんもぜひ参加してみられたらいいと思います。神様の動いておられる、生きておられる証は必ず伝わっていきます。私たちの中にもこの生きておられるイエス様がおられます。イエス様の噂どんどん広がっていって、周りの人たちがどんどんどんどんやってくるようになりました。そしたらイエス様は他の町にも行こうって言い出されたんです。私はここだけじゃなくて他の町にも行く、そのために来たんだ。しょうがありません。その村の人、カペナウの人はしばらくはイエス様なしで過ごしますが、しばらくして戻ってこられました。それが2章の1節からのところです。数日たってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。戻ってこられたら、あ、イエス様帰ってこられたっていう噂がどんどん広がっていきます。そしたら人がわんさかやってきてですね、家中いっぱいになりました。そこにある人たちもやってきました。それが中部の人と書かれていますが、体が動かなくなった人、その人を台に乗せた4人の人がやってきます。この4人の人と病気の人、 どういう関係だったと思いますか。あなただったらどんな関係の人だったら台に乗せて運んでいけますか。イエス様のところにぜひ連れて行きたい、兄弟だったのか、友達だったのか、それとも親戚だったのか。4人の人がこの病人をイエス様のところに連れて行きます。この4人のことで確かなことは、病気の人がとても大切だったということです。病人が体が動かせなくなっている苦しみ、それを自分のことのように感じられる人たち、元気になってほしい、そう願う人たち、あなたにそんな人はいてくれますか。誰かがそばに来て、イエス様が来られたって言ったら連れて行ってくれる方がいらっしゃいますか。連れて行ってあげられる方が心に思い浮かびますか。私の父親は亡くなりましたけれども、82歳で亡くなりましたが、退職して、市役所の職員を退職して間もなく囲碁の大会があって、その後みんなでカラオケに行って酒食らってカラオケバンバン歌ってる時に倒れて、それこそ脳一血で半身不随になりました。そのニュースが私に届いた時、それは兵庫県での話で、私は旭川に住んでたんですけれども、飛んでいきました、休みを取って。そしたら病院のベッドの上で言葉も話せずに、とても惨めな姿でいる父親がいました。それまではみんなの世話焼いてやるんだとか、もうなんだかんだとしたい放題やってた父親が、言葉も話せなくてチューブつけられて寝ていました。その場で私は祈りました。祈るからねって。うちの父親はクリスチャンではありませんでしたが、祈りました。その時はコミュニケーションできなかったんです。まだ倒れたばっかりで言葉は発せられませんでした。そんな状態で私は父親を残して旭川に帰らないといけませんでした。もちろん毎日覚えては祈っていましたけれども、特にそれからは病気のことを祈るようになりました。本当に憎たらしい父親だったんです。怒るばっかりだし、すぐに切れるし、酔っ払って恥かかせてくれることは山ほどあるし、母親とは喧嘩ばっかりするし、でも倒れたとなったらとても心配になりました。そして心配していた通り、わしはいっぱい知り合いがおる、あの人は何かしてくれるとか言ってましたが、誰も結局何もしてくれなくなりました。そんな父親、私はやっぱり見捨てられません。大切だからですね。私たちのうちにはそういう誰かをとても大切に思う思いがあります。私はこれは神様からいただいた愛だと信じます。どれほど否定されても、どれほど拒否されても、その人が大切で仕方がない、元気になってほしい。私の父親はその後ある程度回復して、自分で歩くようになり、そしたらまたお酒を始めたんです。でもう一度倒れました。もう情けない限りですけれども、また惨めな格好で入院していました。そしてまた、今回は軽かったのである程度回復していくんですけれども、回復するとまた自分が好きなように生きていきました。そしてだんだん体が弱くなり、ついに死ぬ間際になりました。亡くなる1ヶ月前に私は会いましたけれども、とても弱々しくて、でもニッと笑うその顔は、 その意地が最後にさせたのかもしれませんけれども、とても微笑ましいものでした、私にとっては。でその時に一言ポロッと父親が言ったんですね。わしも安色の信じるキリストさん信じるかな、よくわからんくせにと私は言いましたけれども、とても嬉しかったです。そしてじゃあ親父さん、親父 の, あのお葬式は私がするからなって言ったら、うんとうなずいていました。それから1ヶ月後に亡くなり、私が葬儀をしました。一人の人、本当に問題だらけだったですけれども、この人を父親として与えられたこと、そして葬儀ができたこと、とても嬉しかったですね。中部の人と書かれている方、倒れた時いくつでしょうか、書いていません、聖書には。ご家族があったのかどうか、ご家族があったとすると、体が動かなくなって、何か自分が荷物のようになってしまって役に立たない、そのことで思い悩んだのではないかと思います。自分は役に立たない、こんなもの生きててしょうがないとか思い始めると、神様と自分との間に距離が空きます。だんだんだんだん俺はいらない存在と思ってきます。そんな彼のことを大切に思った4人の仲間が、イエス様が帰ってきたとなったら台に乗せて連れて行ったんですね。そしたらもう家中満杯ですから、どうしようもありませんから、2階に上がって土の屋根をまず外して、そして木のなんかのも外してですね、枝とか使ってありますから、屋根に穴を開けて、そこから寝台を下に下ろしたっていうんです。したら下ろしたらですね、イエス様が一言、こよあなたの罪は許された。罪っていうのは神様との距離のことです。離れていることです。この方は病気によってそれが起こっていたかもしれません。心がどんどん離れていく。私たちが神様から心が離れていくようなことは日々頻繁に起こります。にっこり笑っていても、次の瞬間ちょっとしたとても嫌なことがあって心がふっと離れていく。それを聖書は罪と言います。イエス様はそんな思いでいっぱいになっているこの病人、その病人に向かって、お前は宝のまま、忘れられてはいない、罪は許されたと宣言されました。この価値がわからないから、この病人の気持ちがわからないから、立法学者は簡単に言うんです。なぜあんなこと言うのか、神を汚しているのだ、なぜ言うのか、それはイエス様にとってこの病人がとても大切だからです。だから一番大切なメッセージを語られました。そして病気も癒されました。私たちがイエス様のところに帰っていけば、必ず毎回同じことをおっしゃってくださいます。こよあなたの罪は許されました。私は毎朝皆さんお一人お一人と一緒に神様の前に出ます。名前を必ず挙げて皆さんと一緒に神様の前に出ます。そして同じメッセージを受けています。ですから今週もいろんなところへ、今日からもうすぐ礼拝終わられたらどこかに出られるかもしれません。そのところにイエス様おられます。どんな思い、どんな体験をなさるかも分かりません。そこにイエス様はおられます。そして必ず同じメッセージを語ってくれます。私たちの心がもし離れたら、こよあなたの罪は許された。立ち上がり、床を取り上げて行きなさい。主がそのように毎回語ってくださいます。どうぞ心に刻んでいてください。あなたはとても大切な主の宝物です。お祈りします。 全能の主なる神様、愛にあふれた神様、皆を崇めます。私たちは今日の聖書に出てきた病人のように、心があなたを離れることがあります。嫌なことが起こったり、嫌なことの連続であったり、つらい大きなことが起こったりすると、神様から心が離れたりします。小さなことが、小さなマイナスの出来事がどんどんどんどん続くと、いつの間にか期待する心がなくなったりします。そうした時に、神様、あなたは誰かを起こしてくださいます。そして私たちをあなたの前に連れて行ってくれます。主よ、そしてあなたは語ってくれます。あなたは宝物、もう一度愛されて歩きなさい、あなたのまま生きていきなさい。感謝します。ここにおられるお一人お一人が主の道具として用いられますように。あなたの愛を知らない人がたくさんいますから、友達や先生や職場の仲間や、あるいはいろんなところで会う人たち、通りすがりの人たちでも、あなたは宝物というメッセージを私たちも携えていけますように。目の前には病気で倒れたら戸板に乗せて運びたい人たちしかいませんから、私たちをどうぞ用いてください。神の国がもう来ています。イエス様、あなたに従います。用いてください。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アメン。